リサとバヤの SG ラジオ。
Hello everybody! Today we're gonna broadcast in English!
Yay!
何その展開。
Hi everyone! This is Lisa from Star Garden. Okay, バヤちゃん's turn.
My name is Maya. あ、じゃなかった。本名言ってもた。
April Fool's Day!
え、何それ?え、マジで動揺したかな?やられた!
SG 館長のバヤですのとこのシーンを、はい。
こんな感じで英語できない SG 館長のバヤです。
工事のネタはどうした?
いえ、動揺してんのよ、今。
で今日はいきなりバヤちゃんにドッキリを仕掛けるところから始めてみました。今回も SG ラジオリサちゃんとバヤちゃんと私 SG 会員のよしみでお送りしたいと思います。今回は以前皆さんにいただいていた質問にお答えしていきたいと思っています。じゃあ早速、一つ目の質問からいきたいと思います。ラジオネームリンゴさんからいただいています。いつも楽しく聞かせていただいています。以前 DWE のアドバイザーさんから日本語のアニメなどを見ているときにも英語の音声のかけ流しは効果があるから流すようにと言われましたが、これは本当に効果があるのでしょうか、それとも二重音声になるのでしょうか、もし効果があるなら実践するときに気をつけるポイントなどありますか、とのことです。さあどうでしょう。
まず私自身がその2個の二重音声がめちゃくちゃ苦痛な人で、だからやらなかったのね。で、テレビをそう見せるときは、コンポの電源切って、コンポの電源切って、で、そう、テレビ見終わったら、またコンポのスイッチをつけるんだけど、英語音声をちゃんとテレビを見終わったらちゃんとつけるみたいなのができる人だったのね。で、だから、それが可能だったんだけど、でも、どうなんだろうね。二重音声で効果がある人もいるんだろうし、なんか私みたいにも耐えられない、聞いてられないっていう人もいると思うから、その家で続くやり方でかけ流しをするのが一番だなって、いつも思ってて。
DWE のアドバイザーさんもいろいろな意見を持ってる人が多分いるから、だってバヤちゃんのアドバイザーさんは、歌を弾くだけでいいって言ってたんやもんね。
そう。そう、歌を延々かけてください、でたまに DVD 見せてくださいみたいな。
アドバイスはもらっても鵜呑みにしない方がいいかなっていうのは、まあ、誰からのアドバイスもね、うん、っていうのが一つと、確かに二重音声になって、それがそもそもいいとしてもバヤちゃんみたいに苦痛に思う人もいるから、それが効果がいいイコールしなければならない、した方がいいっていうわけではなくって、続かないのであればとか、その子供自身が苦痛だから嫌わって思うのであればやらない方がより効率いいと思うし、日本語の見たいと思うテレビがついて親がつけたいと思うものを二重でかけてしまってる場合は、どうしても子供は日本語の音声の方を取ってしまって集中してるから、多分英語の方はほぼ聞いてない状態になってるので、二重音声をした方がいいか、その方が効率が上がるかってそうじゃないんだけれども、バヤちゃんが例えば CD コンポを切って日本語の動画を見ました、その後ちゃんとまたその動画を見終わったら CD をつけてましたっていうことが苦痛じゃない人、もしくはそれができる人は二重音声にあえてせずに片方ずつ聞いた方がいいと思うけども、それをつい忘れちゃうよっていう人はつけっぱなしにしておいて、二重音声になっている時はあんまり入ってない、英語の音が入ってないけれども日本語の音声のもの、日本語の動画が消えた瞬間から英語の音が入るよっていう状態になるように二重音声にしておく。二重音声をしてて効果があるっていうよりかは、うん、日本語の音声がなった時に忘れずにつくから効果があるっていうふうに思った方がいいのかなと。うん、なので実践するときに気をつけるポイントとしては、二重音声が親子ともに苦痛ではないかどうかっていうことと、その音声、日本語の音声が途切れたときに英語をつけられる環境かどうかっていうところを踏まえて、 二重音声を実践するかどうかを決めたらいいのかなと思います。
はい、じゃあ2つ目の質問に早速いきたいと思います。ラジオネームポポさんからいただきました。こんにちは、いつも SG ラジオを楽しく聞いています。7歳、小学校1年生の子供が2歳から、ワールドワイドキッズでおうち英語をスタートしました。今は主に YouTube や ORT、英語絵本などを使っておうち英語をしています。そこで質問なんですが、教材ありで取り組むおうち英語と教材なしで取り組むおうち英語で到達できる英語力は変わらないものなのでしょうか？ SNS で流れてくるDWE ユーザーの方を見るたびに DWE 中古でもあった方がいいんだろうかともやもやしつつ、今更買っても仕方ないかなと思ったりしていますとのことです。
教材ありで取り組むおうち英語と教材なしで取り組むおうち英語到達できる英語力は変わらないものなのかっていう質問に対しては、変わらないと思う。
なんかすごく難しかったんですね、これも。でなんでかなと思った時に、なんかあんまりそういう視点で考えたことがなくて、なんか私が使うか使わないか、その教材を使うか使わないかっていうのは、親が楽か楽じゃないかみたいな感覚なの。どう？
まあそれもあるし、別に教材を使ったからといって必ずおうち英語がうまくいくというか、その英語力が高くなるっていうわけでもないし、教材を使わなかったらある程度のところまでしかいけないっていうわけではないから、教材のありなしは到達できる英語力の面では全く関係がない、比例しないっていうのは思うし、実際子どもたちを見ててもそう思うかな。だからなんだろう、DW ユーザーの人を見るたびに買った方がいいかなって思うっていうのは、 DW ユーザーの人たちでうまくいって自分の子供より高い到達点、高い英語力になっている人たちだけを抜粋して見てるからそう思うだけであって、そうじゃない人たちが山のようにいてるから、あの DWE とかの中古を使ったら、中古だか正規とかを買えば必ずしもその自分の子供が上の英語力に到達したかっていうとそうじゃないので、あんまりモヤモヤしなくてもいいのかなと思いますけども、まあね、どうでしょう。
DWE ユーザーの中でもさ、やっぱりこう、あの別に卒業したらもうそれでいいって OK って思う人から、その DWE を最初に使って、じゃあそれ以降はあのなんていうの、ナチュラルなネイティブの子たちが見るような動画を見てインプットしたりとか、だからもう本当に DWE ユーザーって言ったところで幅は大きいからね。あの、で、私はだから自分が英語できなくておうち英語を始めようと思った時に、あの、最初 DW 使ったのはとっても楽だったっていう、楽だったよって周りには言うかな、その。で、うん、インプット、最初のインプット素材としてさ、レベルがずれることとかはないから楽だよって、うん。でも世の中はすごいおうち英語的に、センスがいいお母さんたちもやっぱ周りにいて、教材なしで上手にインプット素材を自分楽しみながら探してさ、やってる人もいるから、全然もうやり方の違いみたいな感じよね。
そうね、だから DW を使ってなくてすごくなんかいわゆる成功っていうか、あの子供がすごく不自由なく英語喋れてて高い能力までいってっていう人もいるけど、そんなに多分出てこないから知らないだけで、そういう人たちもたくさんいるので、DWE にこだわらず、でもすごくいい教材だと思うから、全然おすすめはするけれども、それがなかったからうちの子こんだけしか行かなかったのかっていうふうなのはあまり思わなくていいんじゃないかなと思います。はい。
じゃあ、今回の最後の質問です。ラジオネーム、リリちゃんからいただきました。発達がグレーゾーンな子のおうち英語について知りたいです。気をつけるポイントや、グレーゾーンな子のおうち英語あるある、グレーな子だからこそのおうち英語の恩恵について聞いてみたいです。もちろんグレーゾーンといっても個人差はあると思うので、リサちゃんが見てきた事例や経験談を一例として知りたいな。グレーな子のおうち英語の話なんて聞く機会ほぼないので。あともう一個個人的な質問です。リサちゃん、バヤちゃん、そしてもしよければヨシミちゃんも、おうち英語以外で育児でこだわってきたことなどあったら聞きたいですとのことです。さ、バヤちゃんどうかな。
あのかけ流しがいいってさ、おうち英語の世界では言われるやん。でもなんかあくまでそれは一般論だし、そこにとらわれずこういろいろこうてなんかやってみてほしいかなって思うんだけど、あのまずね、こうやっぱりそのいろんな子がいるわけよな。音に敏感すぎる子とか、やっぱ耳からの情報が逆に入りにくい子とか、あと読み書きが苦手とかさ、あのでもこれこういうことでもやれることっていうのは全く違ってくるよね。でなんかそのそういうのの中でこう全人類1日は24時間なわけで、でも時間には結局限りがあるし、あのその子にとっての優先順位を見極めて、あのおうち英語を取り入れるのかな、取り入れるのがいいのかなと思う。で、あのうちの長男とかはあのやっぱりなかなか言語として入りにくいタイプではあったけど、あのだからすごい長い年月かけてこうあの小さい積み重ね、人よりは入らないけどゼロではないみたいな、いや取り組みで、あの時間をかけてインプットしてきたからなんか中学校でちょっとあの最初の いわゆる中1ショックみたいなのはなかったから、あのすごい良かったなってひしひしと感じたことがあったよ。うん、
うん、あの感覚の敏感とか鈍感とか過敏とかっていう話は、ま、なんか前3番目ぐらいの SG ミキサーで話したよね。あの視覚優位、うん、聴覚優位とかの話の時に、なんかバヤちゃんと私とマリちゃんの3人でも全然違うみたいなね、それに合わせた方法がいいねとかみたいな、うん、その、そう、興味がある人は SG ショップで販売している SG ミキサーという動画をまあ買ってみてみてくださいという宣伝を挟みつつまあでもあのなんだろう、グレーゾーンって言っても本当にいろいろだから一概には言えないんだけども、一般的なあるあると思ってこう思いつくものは、なんか例えばかけ流しがびっくりするほど入らないとか、なんか動画をつけると他のことが何にも手につかない、だから動画を見せられないとか、あのセリフの耳コピ完コピがすごい上手くてペラペラ喋っちゃう、だからアウトプットが出てきてるって親が勘違いしやすいとか、うん、やっぱり読み書きがすごい進めにくくて、なんかこんだけ理解して喋れるなら書けるじゃないって思うぐらいの格差がすごくひどかったりとかっていうのが、まあ、あるある、一般的なあるあるかなと思います。であとなんだっけ、恩恵だと思うことは、やっぱり時間をかけてゆっくりとその子に合った方法で英語をある程度習得できるようになるっていうことと、あともう一つは自信が持てるものができるっていうことね。なんかうちの息子の話だけど、やっぱあのかなりのグレーゾーンでいろいろと不器用でできることが結構少ない、人よりもできないことがたくさんあるんだけど、そんな中その英語もね、すごいスキルがめちゃくちゃ高いわけじゃないんだけども、本人的にはなんか僕は英語も話せるし英語の方も読めるんだねみたいな自信がすごくある、うん、で中学でもやっぱりあの支援学級にいるけれども普通学級にいる子よりも英語ができるっていうことでこう一目置いてもらえる、うん、やっぱり支援学級の子たちでどうしても交流で行くと、あ、なんか支援学級の子でしょみたいな感じで下に見られちゃうから、その中でもこう英語の授業とかは、ああの人すごいみたいに思われるっていうのはなかなか普段の生活ではないことだから息子自身もすごい嬉しがってて自信が持てたのが良かったかなと。でもちろんそれが英語である必要はないからおうち英語しなくちゃいけないとかでは全然なくって、その何に対しても何か一つ自分が自信が持てるっていうものがあるのはすごくグレーゾーンの子たちとかちょっと苦手を抱える子たちにとってはすごく大きいんじゃないかなと思うかな。そう、あと受験とか学校の英語とかを楽にするっていうのが多分その最優先の目的でおうち英語してますっていう人は少ないと思うんだけども、実際やっぱりそういう面のメリットは大きいなと、あの自分たちの子供、自分の子供を見てても周りを見ててもすごい痛感します、ね、特にグレーゾーンの子とかはごく普通の英語の授業で勉強してもなかなか理解しにくいし、で点も取れなくってすんごい苦労する子が多いんですよね。で英語っていう科目は理系でも文系でもどの方向に行っても大体必須だし、やっぱ英語が足を引っ張る存在だと本当にしんどいから、 そこがあんまり勉強しなくても得点源になるっていうのはすごい大きいかなと思う。で、あとよく聞く本人がやる気になった時に本気で頑張ればできるようになるみたいなの、なんかちょっと根性論っぽいのあるじゃない？
言うよね。そうやってきた人が言うんだけどさ、いや、あなたはできたけどやっぱりできん子も女おるのよってこう。
そうそうそう。だからそういうなんかやれば頑張って努力すればできるようになるからみたいなのはやっぱ通じないこともある多いんですよね。そうね。ああいうのを言ってたっていうのは多分自分が頑張ってできたから言ってるだろうし、で、頑張った時にできるようになる子たちが集まっている、周りに集まっている人がそう言うんだと思うんだけども、ごめんね、頑張っても頑張っても人並み以上にできない部分を抱える子たちも実際いるし、そういう子たちに後から頑張ればなんとかなるからっていうのは、まあ、なかなか厳しい面がある。で、まあ、本人もそうだし、なんかやっぱり私みたいに支援が必要な息子を持つ親にとっても、なんか、まあ、気持ちはわからんでもない。きっと頑張ればできるようになる部分もある。でも、なんか頑張ればなんとかなるなら、まあ、苦労しないよねって、ぶっちゃけ思う。そうそうそう。うんうん。で、例えば、なんか一つ例を出すと、とある知り合いの子で、すんごい真面目な男の子なんだけども、まあ、その子はやっぱちょっといろいろ苦手なことがあって、その家庭はおうち英語とか一切してない状態。で、中学に入ってから授業で英語をし始めたんだけど、もうすぐにつまずいちゃって、やっぱ簡単なうちでも、やっぱもうダメ。で、
今年そう。難しいじゃん。もうスペルから難しい。その文章を作るとこまで行きつかへんねん。
そうそうそう。で、なんか、本人はめちゃくちゃ真面目に単語の練習とか授業も一生懸命聞いて、スペルの練習とか、小テストがあるたんびに、夜中まで頑張って頑張って、もう親がもうそろそろいいんじゃない、勉強しなくていいんじゃないっていうぐらい頑張ってるけど、小テストはなんか毎回やっぱ点が悪くて、なかなか報われないで、自分、子供自身も、なんで僕こんなに勉強してるのできないんやろっていうふうなのずっと、抱えてて、もう見てる親がかわいそうすぎて何とかしてあげたい。でもなんか何をどうしていいかわからないっていうことをすごい言っててね。で、なんかその一方で、とある知り合いの子とかは、やっぱこだわりがものすごく強くて、学校とかも結構生活も大変だったし、で、そこはおうち英語してるのね。で、そのおうち英語も一つ縄では全然いかないわけ。こだわりが強いから。でも、少しずつできる範囲でコツコツおうち英語やってて、今中学生になったんだけど、その子は、なんだろうな、もちろんスペルミスとか、その特性の部分で苦手な部分はまだまだ苦手なんだけども、おうち英語でインプットしてきたベースができてる分、英語の授業とかテストもそこまで本人は苦痛じゃない？うん。ねえ、だからこう、初めに例を出した男の子とか、頑張ってもなかなかとかっていう子も、まあ、もちろん中学に入学した後から彼に合った方法で少しずつやっていくのは可能だけど、やっぱり小さい時からもうちょっと、こう、おうち英語で負担なく、彼に合った方法でインプットとかできたら随分違ったんじゃないかなっていうのは思うし、まあ、今回はちょっと学校英語に偏った例を出したけども、グレーゾーンだからこそ恩恵が大きいかなって思う一つかな。はい。
全く同感だね。
うん。あとなんだっけ、おうち英語以外の育児でこだわってきたこと、何かある、
おうち英語以外で育児でこだわってきたことね、これね。ぶっちゃけさ、やっぱり長男の時と、一番下の娘の時と、じゃあ私のキャパがもう全然違うわけよ。もう人間としてのキャパね。もうなんていうの。ね、長男の時とかはさ、それこそもう離乳食からさ、だって、あ、違う、おむつ。布おむつだったよ、うち。そう、布おむつ育児してたよ。で、離乳食はさ、やっぱ手作りでなんかこう、アイスキューブのやつにこう、なんか煮た野菜とか入れてみたいなやつとか したりして、で、まあ、ゲーム規制、ゲームは買わないとか。で、テレビは E テレも見ないみたいな。めっちゃが、頑張って、いろいろ頑張ってきてたけど、娘なんて、9ヶ月で。
3人目ね。3人目の娘ね。
3人目の娘なんてさ、9ヶ月でトルフチョコレート食べてたからね。何それみたいな。もう放置だよね。もう放置。で、まあ、そんなのたどっ、こう、変遷をたどってきて、今私が思うのは、こう、ご飯食べさせて、お風呂入れて、で、まあ病気したら病院連れて行って、みたいな。 で育ててるだけで偉いと思うわ、世の中のお父さんお母さん。もうだからもうすいません、私はない、もう今のこだわりはない
まあでも似てるかな、やっぱり一人目の時はなんか規制いろいろこうしたいああしたいとかっていうこととかができるキャパがあった、なんだろう、育児自体はいっぱいいっぱいだけどこうコントロールしやすいっていう部分があるから、まあ、例えばおやつはなるべく手作りでとか離乳食とかも手作りでとかもできてたし、なるべくテレビは長く見ないとかっていうのも楽にできてたけども、もう3人目ともなればそんなこと言ってられないから、うん、あの私も似たような感じで適度に放置、適度に、まあ、もう自分中心の生活でいくっていうのが、まあ、こだわりっていうかそうなってしまってるなそうだからなんかもう子供に全てを全振りできる人とかもうほんとすごいなって思うけど、まあ、自分は母性本能もすごい低いし、なんかそれをするその子供中心の生活をっていうのがものすごく苦痛だから、なんかそこをできない自分がなんか他のママに比べたら私ってよろしくないママだなってすごい思うけど、もうそこを頑張る、そこを頑張らない、人と比べてそこを頑張らないってことがこだわりかも。
ああ、そうだね。そう言われる、もうほんまそうやわ。うん、ほんまそう、
うんで。そういうふうに頑張ってる人もすごい。で、そういうふうにできる人はしたらいい。だけど自分はそこは頑張れないから、あの、頑張れるところはある程度頑張るけども、そこができなくても私は構わない。っていう風に割り切るのがこだわりっていう感じですかね。よしみちゃんは？
聞きたい、それが聞きたい
私もそうだな、なんだろうな、こう2人の話と比べると、私はうちは一人っ子だから多分丁寧にしようって思ってなくても、まあ、そこそこ丁寧になっているところはあるのかなとは思うんだけど、なんだろう、別におうち英語はしてるけど、そのチークとか受験とかはないから、英語はしてるものの結構普通にダラダラ生活、一般的な家庭だとは思うんだけど、なんだろうな、まあ一人っ子な分、まあ愛情はあげたいなと思ってるかな、すごく大好きとかそういうのを伝えるとか。でもそれもおうち英語やってるからこそ、そうやって愛情表現ハグしたりとか、ただ日本語で生活したらもしかしたらしてないかなっていうところがあるから、うん、面白いな、ね、
日本人はね、やっぱり I love you とか、うん、愛してるよとか好きだよとかあんまり言わんもんね、うん、う
ん、あとはそうね、今は違うけど、あの旦那が単身赴任だった時期とかもあるから、なんだろう、お母さんもするし、お父さんもするし、お兄ちゃんもするし、お姉ちゃんもするしみたいな、そんな感じのお母さんになろうとかちょっと思ってる時期があって、まあ、くだんな喧嘩とかもしたりとかねするんだけど、この間聞いたら、いや、ただの大人げないお母さんなだけだよって子供に言うとか
めっちゃウケる、
そんなこと思うのがすごい。うちもさ、長女がまだ1歳ならない時から旦那がずっと単身赴任で、もう何年も単身赴任でワンオペだったんだけど、そんななんか子供にとっての父親と母親と兄弟であろうなんて1ミリも思ったことがなかったわすごいな、
だから食べ物の喧嘩をちょっと、兄弟だったらこんなことするだろうなみたいな、食べ物の喧嘩ちょっと挟んでみたりとか、
こうやってでもいろんな人の聞くと、私いつも思うんだけど、私毒親かもと思うもんね、自分のことね、めっちゃ毒親。例えばさ、なんか長男がさ、坂道系が好きなわけよ。私お母さんはやっぱり好きじゃないから全力で否定するけどな、それにも負けず好きって言い続けろとか言って、もう意味わからんとか言ってこう喧嘩になったりとか。
でも私はそんな感じだよ、うん、ある意味大人げないようなことを、
そう大人げない、だからうん、すごくいつもなんか、大人げないな、ダメだな
って、でもそういうのがさ、なんちゅうの、こう SNS だとどうしてもこう私とかバヤちゃんとかよしみちゃんがみんな多分 SNS 上でしか見てない人っていうのは、なんかすごいいいママしてるんちゃうかっていうふうに思われがちよね、 お互いに。あの人はすごいいいママしてるんじゃないか、あの人はいいお母さんじゃないかっていうふうに思ってるけど、現実はそうでもないから、みんな結構あの美化しすぎかなって思う、うん、 だからまあそんな風に下げなお母さんがいても、まあ自分とあんまり変わらないのかな、悩みもきっとあるんだろうな、よろしくなとこもいっぱいあるんだろうなっていう風に思って あんまり振り回されないっていうのが大事やね。はい、次行った方がいいんじゃないですか。
じゃあ、最後なんだけど、あのメッセージも時々いただいてるので。
あ、そうやね、ありがたいね。
ありがたいよね。ラジオネームポポさんから、いただいています。いつもラジオ楽しく聞いています。よしみちゃんってプロの方ですか。すごく親近感ないし声も可愛らしくて素敵だなと思って聞いています。ありがとうございます。そしてりさちゃんとばやちゃんのトークも面白くて非会員ですけど、お二人と話してみたいなと思ったりしています。二人の出会いの話も聞いてて楽しかったです。お互いの第一印象のところが面白かったです。笑い、いつもラジオで取り上げられる内容がとても参考になっています。これからも配信を楽しみにしていますといただいてます。ポポさん、ありがとうございます。恥ずかしいわ、
ね、プロっぽいよね。プロっぽい。いや、もうプロよ。
それはファンもいるわ。これめっちゃわかる。
でも、うん、ありがとうございますね。あのなんか、うん、止まっちゃったじゃん、ちょっと緊張して。
まあね、自分でこれ読むんかいみたいなね。
確かにね、この内容やったら別のとか読んで、わあ、ありがとうございますって言う方が良かったから。
そういう、それすらもしない私たちね。
ではないんだけど、本当、そうやって言ってもらえるって嬉しいし、まあ、私いるのかなって思う時もあるんだけど、でもね、そうやっていただけて頑張ろうと思います。イエーイ。さてさて、今回は皆さんからいただいた質問に答えていきました。メッセージもどうもありがとうございました。さあ、次回もまたいただいた質問にりさちゃんとばやちゃんが答えていきます。それでは次回のラジオも楽しみにしていただけると嬉しいです。バイバーイ。ビビビッ。